オカンレディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のホアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週はトイデに来ましたよ。トイデジェラート代表清戸政健さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ごめんなさい、トイデジェラートさんに来るの私初めてで。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。清戸さんのことはめちゃくちゃよく知ってるのに。
そうですね、私も新井さんのことをすごい尊敬してますよ。ありがとうございます。頑張ってらっしゃるんでね。
で、ちょっとお店の中を、可愛いですね。
ああ、ありがとうございます、
はい、
デザインされた方はやっぱ女性なんでね、
こういう女性的な
感じかなと思います、
はい、どうしてここで始められたんですか。
まあ、昔ここに住んでたんですよ、一時期。
はい、そうなんですか。
そういう縁もありまして、
はい、
まあ、あとは問いでちょっと元気なくなってきてるなと思いまして、
はい、
ここで何か遠方からの人がたくさん集まるような何かができればいいかなと思って始めました、
うん、ということは具体的なことも聞いちゃっていいですか。
何でも聞いてください。
はいはい、具体的にここで何をしてるんですか。
ジェラート、イタリア発祥のですね、ジェラートを作ってるんですけれども、まあ、高岡市内で頑張ってらっしゃるクローバーファームさんの青沼さんのところから牛乳を、持ってきまして、
はい、
それをこう殺菌してこう攪拌してこう普通にジェラート、アイスクリームを作ってるんですよ。
そうなんですね、はい、今音が止まりましたね。
はい、ちょっと申し訳ない。時々以降機械がうるさいんですけれどね。
これはジェラートを冷やす音ですか。
そうですね。
すごい美味しそう。どれが一番今旬ですか。
旬、ちょっとね、今春はなかなかね、端境的なんですけれどもね、まあ、冬に採れた高岡さんのイチゴとかね、
はい、
マホロバファームさんのイチゴとかも美味しいかなと。今一番人気ありますね。
はい、はい、そこでですね、ちょっと私気になることがあるんですけれども、はい、この名刺に併設トイデ町観光案内所、
はい、
って書いてあるんですけど、
はい、
これどういうことですか。
もう最初はそういうトイデジェラートという名前じゃなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
もともとトイデをこう元気にしたいという思いで始めてまして、
はい、
ちょっとここにもあるんですけども、
はいはい、
トイデのマップを作ったりですとか、はい、トイデの歴史を調べたりですね、
はい、
そういったこともやってまして、うんうん、まあ、最初の頃は私自身がこうガイドで回ったりもしてたんですけれども、
そうなんですか。
ちょっと追いつかなくなっちゃいまして、はい、今は他の方に任せてるんですけれども。
でも今もじゃあお願いしたら誰かが一緒に回ってくださるんですか。
そうですね、トイデすごい魅力的な場所ですので、
はい、
そ
うですよね。例えば一番一押しなんかはどこですか。
一押しですか、
はい、まあ、トイデジェラートさんが一押しだと思うんですけど。
ありがとうございます、
はい、
一番はですね、
はい、
おたやで、はい、お殿様が宿泊される場所があったんですけれども、そこに前田利家公のともらった樹齢380年90年の、
はい、
高山木があるんですけれども、ここはちょっと雰囲気があっていいかなと思いますね。
高岡の街中にもおたやってあるんですけど、トイデにもおたやってそうです、ね、あるんですね、
はい、おたやっていうのは加賀藩の、うん、富山県石川県で十数箇所あったそうでして、はい、まあ、トイデにはこう参勤交代の途中ですとか、はい、まあ、鷹狩りとかですね、ちょくちょく来ていただいてたそうですね。そういった、
そうなんですか、
はい、
ということはやっぱり前田家にもゆかりがあるということなんですね。
そうですね、高岡と同じですね。
もっと教えていただいてもいいですか。
はい、何でも。トイデ、まあ、七夕が魅力的なんですけども、七夕以外の時もね、はい、あの細い通りにね、
はい、
商店が今もたくさん残ってまして、はい、そこはまあ旧高岡ができる前の北陸道やったんですけれども、
うん、
まあ、一里塚の跡も分かってますし、
うん、
そういった歴史を感じながら歩いていただいたら面白いんじゃないかなと思ってます。
あ、前田家が高岡城を築くというか高岡の町を築く前に砦はもともとあったということですね。
いや、実はそうではないんですけどね。道だけあったという感じですかね。
道だけあったんですか。じゃあ町はいつ頃出来上がってきたんですかね。
町は1617年、高岡から7年後ですかね、そのぐらいに河合又右衛門さんという方にが作られたんですけどね。
河合又右衛門さん、はい、この人は何をした人なんですか。
この方は、まあ、はい、 加賀藩の前田家のために頑張られまして、うん、まあ、砦のこの辺はまだ原野が広がってまして、
はい、
この辺に田んぼを作ってですね、まあ、位置を建てて町を作ったらいいんじゃないかというようなことを考えられまして、加賀藩の許可を得て町を作った方なんですけれどもね、この方ももうちょっと検証したいなと思ってるんですよね。あんまり地域の人、砦、はいはい、の人はこうあんまりな自分がなぜ砦に住んでるかっていうのもあんまり理解してなくてですね、はい、なんとなく暮らしてる方がちょっと多いのかなという。
そうですよね、あ、日本人全般に言えることかもしれませんけれども、
そういうね、はい、ちょっと思うのは、あの砦何もない何もないっていう人が多いんですよね、今でも。そういうのは悔しいなと思いまして、あとは何もないからダメだとかね、そうじゃなくてもこれもあるよ、あれもあるよ、
うん、
でもっと今後も発展していくぞみたいな、うん、そういうなんか元気のある地域になったらいいなというふうに思ってます。はい、
そうなんですね。なんか他にいろいろやってられることってあるんですか？
そうですね、歴史調べる他はですね、
はい、
あとは砦に寄っといでという、うん、まあ、砦に対して熱い思いを持ってるメンバーが集まってますんで、うん、
はい、
そこでまあイベントをやったりですとかね、フォーラムを開催したりとかやってますね。
砦に寄っといでってこういうパンフレットもあるんですね。
そうですね、冊子も作らせていただいてます。直近でしたらね、2017年が、まあ、砦開庁400年でしたので、
はい、
佐賀県から日本一の鷹匠さんをお呼びしまして、
はい、
先ほどのね加賀藩のお殿様の鷹狩りを再現するような形で、鷹狩り賞を行いました、はい、結構人、うん、たくさん来ていただきましたね。
そうなんですね、はい、
少しずつこう地域の人に歴史というか砦にもいろいろなことがあるんだよというようなことを伝えていって、うん、こう少しずつですけれども砦、うん、が好きな人が増えたらいいなと思っています。
この砦の駅前におられますけど、
砦、はいはい、
の駅ってどうですかね。今静かに感じますが、たくさん人が来られることってありますか？
そうですね、朝夕は結構送り迎えされまして、はい、高校生中心に、
はい、
まあ、社会人の方もたくさん利用されていらっしゃいますね、うん、まあ、ここ数年は利用者数もちょっと増えてるようですし、
はい、
もっとね、利用する人が増えたらいいなと。
あの観光電車走ってるじゃないですか。
あ、ベルモンタですよね、
はい
はい、ベルモンタは砦には止まらないんですけれどもね、
そうなんですか、はい、
まあ、初めて走った時はね、砦にも止まってくれよということでみんなで手を振りましたね、はい、
そうなんですね、はい、止まってくれたらいいのにね。
実際止まってもあんまり降りないですよね、こんな。
あ、そうですか。
上花まで行っても砦で降りても同じ値段なんで、やっぱり上花まで行きたいですよね。
あ、なるほどなんか泊まって何かができたら面白いですね、
うん、あ、そうですね、
その駅の中でね。
そうですね、この駅舎もすごくね、うん、日本海側で一番古い駅舎ですのでね。
そうなんですか。
そうなんですよ、明治30年開業、明治29年に建てられました駅でして、
は
い、ここもあまりまだ知られてないかなというのありますんで、はい、もっと PR していきたいなと。
そうですね、はい、高岡駅も古いですよね、もともとは。
あ、高岡駅よりは古いですけども、はい、そうですね、そうなんですよ。もうちょっと私の思いとしては、まあ、まあ、ジェラートアイスクリームを作ってますけれども、
はい、
そういった歴史的な見どころも合わせまして、
はい、
街を歩く人が増えたらいいなというふうに思ってるんです。
なるほど、
それが本当に私の一番の夢ですね、
はい、街を歩くとしたらどんなふうに歩きますか？
もう少しあと砦ジェラートみたいなお店が2つぐらいできれば、結構はしごしたい人が増えてくるんじゃないかなと思ってます。
あ、なるほど、はい、今からじゃあ私が歩きに来ますというと、はい、どこおすすめの場所を何軒かこうぐるっと回ってくださいみたいにしてコースを教えてもらっていいですか？
はい、そうですね、そうしましたら、まあ、先ほど申し上げました、はい、こう高山木、はい、樹齢のパワースポットですのでね、
パワースポット、そうですよね、
江戸時代からのずっと戸村の河合家が守ってきたパワーが宿ってますんでね、
はい
はい、そこから、はい、まあ、高岡市の指定の文化財であります、
はい、
おたやの門というのがあります、
はい、
まあ、おたやの門なんですけれども、うん、そこから回っていただいてちょっとこのメインストリートの伸びてこう砦大仏というのがあります。
え、砦にも大仏があるんですか？
はい、そうですね、石造りとしては富山県で一番大きいんじゃないかというふうに言われています、
は
い、
石造りの大仏なんですね、はい、ここは。
そうですね、江戸時代になんか疫病が流行って亡くなられた方が多かったそうなんですけれども、はい、その供養のために作られたそうですね。はい、その辺で和菓子屋さんがいくつも残ってますんで、はい、そこでちょっと買い食いとかしていただきながらね。
和菓子の買い食いですね。
そうですね。まあ、なかなか雰囲気のいいところもありますんでね、うんうん、メイン通りの商店街も楽しいですし、うんうん、あと少し路地入りますとですね、はい、ちょっとこんな、水路の綺麗なところ、
うん、水路ですか。
はい、これでは庄川扇状地の遊水地帯にありましてですね、はい、結構細い路地に水路が、綺麗な水路がたくさんありますんでね。
あ、これは夏とかなんか涼しげですね。
そうですね。で結構綺麗な雰囲気も残ってますし、うん、歴史もありますし、はい、あともう少しお店増やしたいなというふうに思ってます。
じゃあお店したい人募集中です。
そうですね、はい、ぜひ一緒にやりましょうということで。
はい、ですね、じゃあ皆さん問い出に来て、そろそろね季節もいいし、
はい、
あの歩きませんかということで。
そうですね、
で、歩きたいときは案内もいますと、案内してくれる方もおられますと。
そうですね、はい、私紹介しますんで。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
ではあのジェラートを食べながら、
はい、
トイレの街を一緒に歩いてみませんか。
はい、
はい、どうも今日はありがとうございます。
どうもありがとうございます。
高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日はトイデジェラート代表清戸成慶さんに話をお伺いしました。トイデもねすごいいいところですよね。私も今から歩いてみたいと思うんですけれども、まずはパワースポットへ行って、おたやの門に行って、トイデにあるという石の大仏を見て、そしてもちろん和菓子の食べ比べをしながら歩きたいなと思っています。皆さんもいかがですか。なおこの番組は FM 富山ホームページポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私新井理恵でした。